はい、始まりました、ね、水曜オリジンアワー。お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、石峰と
ちっちゃい子が見てますけども、オリジンのセックスシンボル、テージャージです。
ユンカイ、
よろしくお願いします。
赤面だ、行ってやったぜ。
だからブレずにね、毎回行ってますから、すごい下り顔。
いや、本当心は泣いてますけどね、心は泣いてますよ。
いやいや、なんで泣きながら言ってればや、ね、第 1K
マイク上げますよって言ったのに、スタートどうなってんですか。
いやいや、それはね、楽しい感じをプロデュースしてるわけですけれども、本日は1月31日水曜日ということになっておりますね。
もうあるんですね、1月
は。そうですね、もう12分の1が早くも2018年、
やりきりました、やりきりました。じゃあ
もう1月はやりきったでしょう。
ああ、よかったですね。じゃあ大丈夫ですね。
ね、うん、もう心残りはないですね、1月に関しては。
はい、はいはいはい、どうしたんですか。
ね、外の方でなんか猿顔をする女性が。
これは何、今日は何さんですか。これは
あの子たちは吉本のファンの子たちですね。
へ、うん、
これはちょっとオリジンに資格を送ってきてるかもしれないですね。
なるほど、
あの大手の吉本が。
いや、ありがたい。
吉本推しのコウタくんが引っ張ってきたんじゃないですか。
なるほどね、コウタくんがピンからもうこれはトリオになったってことですかね。
そうですね、
女性2人のファンを引き連れて、
コウタくんファンがついてきたんだ、ここに。
あ、逆にコウタくんのファンなんだ、
なるほどね、
構造がややこしいな。まあね、ということで、まあ、1月31日、ね、うん、ですけど
盛り上がってますけどね、
はい、まあ、先週は、うん、あのオリジンライブがありましてね、
はいはいはい、
1月27日に我々の所属するオリジンの、
うん、あ、そっちの方ね、
ね、はいはい、いや、そっちの方しかないでしょ。
いや、なんか先週はっていうからお休みしてましたみたいな言う
のか
な。
あ、そっかそっかそっか、
どっちかなと思って。
あ、そっか、そうですね、それもありましたね。あの先週しんとすけがちょっとね、うん、お休みだの、うどんちゃん、
ちっとちっと
あ、ちっとって言ってました。
言ってました ね、
ね、小さい夜抜きちゃったけど、
中寄りのちっとでした、
うん、
ちっと
ちっと、
世界一難しい発音でしたね。
いや、そうだば、それは知らんけど、
マチュピチュとかでしか聞いたことないです、
ね。まあ、いや、それは小さい中はいっぱいあるよ。そしたらね、ネズミの鳴き声も中だし、
まあ、放送から、うん、放送ではもうしんとすけも死んだという。
あ、そうですね、
おっしゃってたんですけど、見事
生き返ったということで。
生き返りました。
いや、あの出だしはあれはもうちょっとピリッとしましたね。
え、どうしてですか。
もうあれなんかあれじゃないですか、あれのオマージュみたいな感じじゃないですか。あの爆笑問題の太田さんが、
はい、
昔このビートたけしのオールナイトニッポンの代打で出た時に、
はいはいはい、
もう一言目でビートたけしは死にましたって言ってそれを言って水道橋博士が死にきれて、めっちゃ喧嘩してみたいな、そういう話聞いたことあるんですけど。
あのレベルではないですね。いや、チャンピオンなんですけど、
はいはい、
いや、業界心 FM 那覇さんに限っては休んだ人、まあ、死んだって言うんですよ。
いや、その業界用語ないでしょ。
業界用語なんで、
そ FM の限定の業界用語
ではないんで。
僕たちが死んだって言って、うどんちゃんはその水道橋さんみたいに切れなかったんですか。
全然です
ね。あ、全然か。
ほっこりしてましたね。
ほっこりするかい、人の死で。
デイジ爆笑してたな。
はったまってましたね。
はい、ねえ、まあ、このケイジャーさんとやっぱうどんちゃんさんのね、うん、まあ、年齢もまあ近いし、まあ、地元もね、まあうるま市と一緒だしということで、まあ、この親和性があるっていう評判があるんですけど、やっぱりしんとすけもね、また逆にギャップがあるっていうね、楽しみ方もありますんでね。
まあ、戻ってきて、
はい、また戻ってきまして、
ライブもありましてということです
か。そうですね、ライブがありまして、ね、まあ、このオープニングエンディング企画で、まあ、このしんとすけならぬこの優勝した純選手とのユニット、純とすけの大腕優勝企画ということでね、やらせてもらったんですけど、盛り上がってよかったですね。
あ、もうお客さんもすごくいっぱいね、
ですね、
いらしてましたね、
うん、
いろいろ、はい、あ、言いませんけども、
はいはい、もう超満員で
いっぱい来て、
うん、
あれもう潤之介の効果じゃないですか、もう完璧に。
いや、そうだとしたらめっちゃ嬉しいんですけど。
そうじゃないの、あ、みんななんか SNS で宣伝してたんじゃなくて。
あ、一応その潤之介企画やりますとかいうのもありましたし、
うん、うん、
多分その効果かなとは思うんですけど、うん、はい、でもあんなに反響あるんだなと思って嬉しかったですね。
やっぱ優勝するとこんなに反響があるっていうの久しぶりじゃないですか、
うん、
オリジンでは。
まあ、確かに、うんうん、なんかこの純選手がこの一回 YouTube の再生回数めっちゃ上がった時に、
はい、
死にお客さん来たじゃないですか。
あ、そうでしたっけ。
それでもう一回の公演じゃ収まらないから、うん、昼夜公演やろうみたいな、昼も夜もやった時期、
調子乗った時期ですね。
名護でも、名護でもやった時期、
はいはい、調子も完全にね、
はい、
浮かれまくってね、
ヒルール公演、名護公演を2ヶ月連続やったら、うん、3ヶ月後にも通常営業に戻るっていうね、
うん、
あったんですけど、うん、本当にでも、 あそこまでは全然いかないですけど、うん、なんかこの結果が残ってそれお客さんに反映できたっていうのは、
そうですね、
嬉しかったですね。
いや、よかったんじゃないですか。
天狗になんなよ、
ほらほら、
これからだよ。
いや、大事なの。すごい評判上げようとしてるでしょ、お前。
天狗になるな。
いや、だからその次が大事って言うじゃないですか、
うん、
僕ね、
はいはい、
うん、次のこのオープニング企画、はい、エンディング企画、
はい、
まあ、それぞれ、うん、まあ、考える機会があるじゃないですか、
はいはい、
事務所内で芸人がそれぞれこの企画を持ち寄って、
はいはい、
でその企画から、まあ、みんなで選んだ企画を実際にやるっていう流れじゃないですか、
はい、
でそれが今日事務所提出日なんですよ。
そうですね、はいはいはい、みんなで出し合って、はい、オープニングエンディング
来月のライブどんな形にしようかみたいな
ね、はいはいはい、で僕が今日提出した企画が、
うん、ちょっとじゃあもうお前が言うんだったらもう3人じゃもう行ってみる。じゃあもう、
ああ行っています。
どういう企画か。
おおお、でも僕これやりたいなっていうのがあって、はい、これ別に僕が考えたやつじゃなくて、
はい、
2回目なんですけど、
はい、
僕たちがまだデビューする前、
はい、
まあ、3ヶ月間舞台見習いの時期があるじゃないですか、
はいはい、
はいはいはい、
その時に、まあ、先輩方が舞台でやっていて、
うん、
めちゃくちゃ盛り上がってた企画で、
うん、
6年前の本当に3月ぐらいですかね、
はいはい、
の企画でワニ先生のネタを見てツッコミどころがあったらクラッカーを鳴らそうっていう。
やってたな。
覚えてないですか。
覚えてないですか。
ワニ好きの経営者味が。
僕ライブのオープニングとエンディングはちょっと屋上に行って一人でね。
いや、何黄昏れてれば。
酒飲んでるんで自分の出番以外。
いや、酒飲んでたばして、
コトブキパンチやし
ノンアル飲んでたけど、コトブキは
マジで
デビュー3ヶ月の時に
だったらもう飲めばいいのにねなんでよやみたいな。
なんで気分だけ味わってればってやったけど別に、うんうん、ね、このワニ先生の、うん、ネタのツッコミどころがあるときにクラッカーを鳴らそうっていう企画やって、
やりましたね。
めっちゃ僕面白かったんですよ、それ見て。
盛り上がりましたね、確かに。
どの企画かって言ったら、ワニ先生って、まあまあ、当時は52歳ぐらいで、まあ、でもその時からもうやっぱり、
もう50、まあまあ、
もう身体にいろいろね、老化現象が起きてて、で、この口もやっぱり僕も人のこと言えないですけど、滑舌が悪くて、よく噛むんだりするじゃないですか。
はいはい、
でもピン芸人だから普段はツッコミがいないから、
はい、
噛んでるやしとか隣でツッコむ人いないけど、
はいはい、
その時は企画でワニ先生一人寝てて、うん、あと芸人が後ろで見てて、うん、クラッカーを持ってて噛んだりしたらクラッカーを鳴らすっていう、
はい、あ、なんとなく思い出しちゃいました。
そうだからこれ、うん、もうツッコミどころがある時にクラッカーを鳴らすってやつで、もう噛んだりしたらもう芸人20名くらいパパパパパパパパってめっちゃクラッカー鳴らしたりして、
ありましたね。
みんながそれぞれツッコんだっていうね、はいはい、そういうことか。
でこの時丹下段平のあの格好して明日のジョーの確か、
はいはい、なるほど、
ネタやってたんですけど、うん、なんか立つんだジョーとか別に普通のこと言ってもパーンとか2人鳴らしたりして、
ねえ牛トラウ立つんだジョーでしょ、
ね、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ 6年経って、はい、ワニ先生さらにもう老化が進んでるじゃないですか。
もう、はいはいはい、確かに耳も取れかけてますもん
ね。もう耳毛だけはもう立派に成長して、うん、さらにね聴覚を失ってるっていう。
もう自然に戻り始めてるんですよ、あの自然のネイチャーに。あっちこっちが毛が生えてきて自然と同化していて、苔のように
大きい気になるかもしれないです。
だから樹海に行ったらワニ先生はもう樹海の人誰も気づかないぐらい。
すごいな。ある日ワニ先生から今日ちょっと根っこが張ってきたんで NG ですみたいな。
なると思いますよ。ちょっと足が
連絡が来るかもしれない
です、ね、スリーマンやしもう。
怖っ。リアルツリーマンだ、うん、みたいなね、この企画
を6年ぶりに
やりたいなっていう。
復活させよう。
復活で僕は舞台で実際にやってみたいなっていうのがあって。
確か僕たちはデビューしてないですもんね。
っていうのを提出したんですよ。これが受かるかどうかは、まあ、皆さんの会議次第なんです
けど。もうやりましょうか、うん、じゃあ
決定でいいんですかこれ。
決定でいいと思
います。ここに決定権あります。
もし2月ねこれ企画やってなかったら、はい、すいませんって謝っていいんじゃないですか。
あ、そうですね、うん、じゃあ一旦こっちでもやるの決定です。
もう決定でいいんじゃないですか。
いや軽さよ。や
いやいいと思いますよ。
もうやらんかったら、ライブでやらんかったらもうワニ先生ゲストで呼んで、うん、もうここでもうクラッカー
な3名です。なるほど。ただの娯楽やしな。
もうワニ先生の場合もうあれ噛んでないですからね今は。もう
確かに
そう言ってるんですよ。
あ、もう言ってるんだあれ。もう狙い通りなんだ。
あのはえのーって言ってます。何も狙ってないです。そう言ってるんですよ。 A から始まって。
不思議ですよね。もうなんかもうネタ何言ってるか本当に聞こえないじゃないですか。あらるどわらーみたいな。
はいはいはい。叫び系はね特に。
でそれで毎回もう毎月のようにライブの反省会の時に、うん、こうダメ出しようとか書かれたり、
はいはい、
滑舌直せとか、はい、本人に直接言ったりしてデージャーの人うなずいてるのに、はいはい、全く直そうとしないですよね。 声量も滑舌も、ま
あ、そうですね。
でもなんか聞いてたらなんかパターンがあるから面白いですよね。例えばなんか、うん、寿司だったらワニ先生 100% で獅子って言うじゃないですか。
はいはいはい、
獅子のネタとか、
うん、肉だよね沖縄だったら。
そうそうそうそう、うん、急に肉寿司になっちゃってしみたいなことあるんですけど、うん、その寿司も獅子になるし、うん、でなんとかしすぎでしょとかもなんとかししぎでしょって、
はいはいはい、
シスもししになるみたいな、はい、だからシーと数が連続したらもうどっちもしになるんだみたいな、どんどんパターンが見つけて面白いんですよね。
どっかの鉛みたいですね、もう東北あたりの。
あれマジでなんか言語の学問として研究できるかもしれないですね。 あんだけパターン化されてたら、
まあ、そう言っちゃってるからね、本当は笑っていいのかどうかっていうのがちょっと難しいですけどね。ワニ先生は何人で笑ってるか本人がわからないじゃないですかよく。
なるほど、なんでお笑いが起きているのかっていう。
そうなんですよ、うん、
でも今月ライブそういえば見事ワニ先生 G3 から G2 に上がりましたからね。
あで
そういえば、
そういえば、はいはいはいはい、なるほど、うん、
今月はお笑い取ってましたね、
ま、完全にやってますけどね。
うん、
ワニ先生はあの裏方担当として、ね、はいはい、みんなの点数を集計するという係一人でやってますから、
はいはいはい、
完全にやらかしましたからね。
これはもうたまにはバレないだろうっていうので、
そうですね、
やっちゃったんだ。
割り増し割り増しでやってるんですかね、
う
ん、
そうなんですよ。僕もちょうど関係ないんですけど、はい、何ヶ月、まあ、よくデータがあるじゃないですか、
はい、
ワニ先生が作ってくれた、
はいはい、
この月は誰が何点誰が何点みたいなね、
うん、
であの平均ちゃんと出すんですけど、僕一個あれおかしいなみたいなのがあったんですよ。
はいはいはい。
でこれワニ先生聞いて、あこれは単純に間違いですっつって、点数ちょっと間違ってるんですよ。芸人にとっては大事じゃないですか。
お、うん、確かに。
オリジンの芸人オリジン内では大事なんですよ。もうお客さんはちょっとあんまり関係ないとは思うんですけど、うんうんうん、上がったり下がったりするんで、
まあ、確かに1
点とかそんなも大変なことなんで、平均
1点は相当大きいですよね、
平均でも。
うん、
でよく見たらその月もう一個またさらにちょっとおかしい点数があって、
あこれもう最終的に出た点
数、ワニ先生と喋ってる時に偶然また一個見つけてしまって、うわと思って、でそれでちょっとあの直したとは思うんですけど、
はいはいはい、
まあ、昔のことなんでも結果手遅れなんですけど、今やっても。
なるほど。
でもこれも何ヶ月か前に一応ベンビーも言ってたんで、
はあはあはあ、
もしかして今月はワニ先生はやらかした可能性が。
なんで腕ポンポンなの。
もうそろそろいいだろうっていう。
もう200名ぐらいのこのアンケートを一人で打ち込んでるじゃないですか、うん、絶対ありますよね。
いやあるんですよ。だからのデータも B5 ぐらいの紙にやるでしょ、
はいはい、
で俺ワニ先生この点数ちょっとおかしいですねって指差した時も、どれって
全然
見えてないですよ自分でさ。だからもうちょっとやばいですよ。
だからアンケートとかあれも手書きでみんな100点とか90点とか書くじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
言ったら80点とかなんか潰れて80の下の丸が90に見える時とかもあるとかあるじゃないですか、
まあ、あるな、
こういう風なちょっと字が汚い人とか、うん、あんなんとかもう適当にやってるでしょうね、うん、
まあそうなるでしょうね、
ぼやっと書いてるでしょうね、
うん、それかあのお子さんが例えば100点満点だけど、うん、5歳ぐらいの子がなんか1億点とかたまにつけるじゃないですか、
はいはい、
つけるんですよ、
はいはいはい、う
ん、
ボケというか、
うん、もしかしたら今回ワニ先生のネタ、うん、もうめっちゃ音楽とか使って、うん、一応なんか華やかな感じだったじゃないですか、
カラオケの設定でね、
お子さんのもう心に響いて、うん、もう1億点がいっぱいいた可能性もありますね。
あ可能性はありますね、うん、確かに。これは
それをどう、うん、もう採点してるかは分かりませんけど、
あでももう全部ひっくるめてそこまで貪欲のワニ先生に拍手です。
そんなまとめ方だもんね。
偉いとしか
言えない。何かやってるの確定の上でなんだ。
偉いです
ね。いえ何もやってないのね、願ってますし、やってないと思いますけどね。
いやもうご機嫌っぷりが半端ないから、もうここ1日2日
あこの点数上がって
やったぜっていうね。
うん、
逆にね、あの何ですか、他にワニ先生に負けてしまった G3
から
さんですか、頑張らんとっていう、この逆にワニ先生が火つけたかもしれないですよ逆に。
あ、うん、これはあるでしょうね、
うんうん、ワニ先生のおかげですよ、うん、全部本当に最高じゃないですか。
いやデージ褒めりやしや、
ワニ先生。
いや最終的にフォローしようじゃないよ。
あと2、3年は生きてほしいですね。そのために今回はもうぜひこれエンディング、オープニング企画、
これはオープニング企画ですね。
いややりましょうよ、
メイドの土産みたいになってるやし、
クラッカー鳴らしましょうよみんなでね。
でも6年前より確実に耳も悪くなってるから、うん、いや鳴らせ鳴らせって言うかも。みんなが鳴らしてる
よ。
なんで鳴らさんばよ。
みんな鳴らせ鳴らせパンパンパンパンパンパン鳴らせ鳴らせパンパンパンパンパンっていう、うん あ、見てみたいな、それ
楽しいっすね。
そう、あの人本当に把握してないことが多すぎるんですよ、あの、うん、そう、今思い出したんですけど、最近あの糸満で、うん、あの焼肉食べに行ってチャンイビさんとチョミノスケさんに誘われて、
う
ん、
あ、このメンバー仲いいっすね、
はあ、うん、でそこにワニ先生も来て、うん、でワニ先生が僕を見るやいなや、うん、あの、あれ大ワンチャンピオンがいるってことは今日はあの焼肉券でおごりかなって言ってきよったんですよ。
はいはいはい、
あの、大ワン優勝した時に副賞でステーキ88さんの5万円分の副賞券があったんですよ。
すげえ、
はい、で、あれおごりかなって言われて、うん、でその焼肉食べてる場所がアンアンだったんですよ、
うん、はいはいはい、はい、い
やだからそういうボケかと思って、うん、なんかつまらんなと思いながら、はい、いやワニ先生ここアンアンですから、いやステーキ88の時に行ってくださいよって、はいはい、元気よく突っ込んだんですよ、うん、そしたらワニ先生が、いい、なんで88限定なんだよって言ってくださって、88限定だよ逆に俺がボケたみたいな、はい、
このシリーズか、このシリーズね、
はい、逆にそんな、な、はい、食事券あったらすごいけどな、
そうそう
肉出してるやつだったら
どこの肉でも OK 券じゃないからって、はいはい、なんで88限定なんだよって
なるほど、
いやそういう剣だばよやって、
元吉の血筋を組んでますね、オリジンの
あ、そういうのがあったんですね、
元吉ワニ先生寿なんですよ今のところ、
あら
同じ派閥の
そうなんですね、
普通に言ってんのになんかこっちが悪いみたいに突っ込まれるんですよ。
あ、元吉さんもそんな感じなんですね。
元吉はもう大鬼ですよあれは、俺が何度かお家に誘った、あの送った時もあったんですよ帰り道なんで、
うん、
で俺家わからんから、あのなんか途中曲がるんだったら指示してなって言ったから、
はいはい、
なんでよやって言われましたもう全く意味がわからないんですよ車の中で、俺ちょっとハンドルぐらつきましたからびっくりして、え、なんでって思って、
はーはー、
じゃあどうすんの、俺自力でなんか噛んでお前の家に行かんといけんのみたいな流れになりましたから。
確かに。
そうなんです。
これは僕も結構突っ込んでしまう病気で、病気というか、まあ、はい、突っ込んでしまう病で、
たまに半分足、うん、あるね、ね、踏み込む時ありますよねそこね。
で、うん、でもこれはもう気をつけようと思ったのが、あのやっぱり若手ってツッコミ病じゃないですか、
はいはい、
もう何でもかんでもツッコむみたいな、
はいはいはい、
で一回僕普通に自分の原付乗って、うん、まあギーマーがいて、グッドモーニングのギーマー、うん、ツッコミの、
うん、
でじゃあギーマーバイバイってエンジンかけたんですよ、うん、ゴッゴッゴッゴッってかけたらギーマーが、いやうるささよって言われていやいや別にボケじゃないから、
うん
ね、
どうしようもないしな、
そうそう、ボケのつもりでエンジンをでかくしてないからっていうのとかなんかあって、あ、これはなんかちょっとライン気をつけんとなっていうのはその時にちょっと思ったんですよ。
でももう、うん、ワニ先生はでもだからこうやってリハビリしていかないといけないんで、
リハビリだったんだ、
うん、
施設と思ってんだオリジンのこと、
もったいないんでね本当にワニ先生っていう貴重な、
すごいな、
やっとどれぐらいになるんですか芸歴みたいな、
ワニ先生ですか、もう8年とか、
僕たちより2年先輩ぐらいですか、
じゃあ8年ぐらいで、
はい、
G3 ほぼ準自力突破っていうことは、
はいはい、
もうやっとね成長し始めたんじゃないですか、エンジンかかり始めたんじゃないですか、ワニ先生
今いますか、
いやもちろんもちろん、
いや遅咲きのね
成長のね差はありますから、
はいはい、
来たんじゃないですかね、
まあそれはあるかもしれないですね、
G1 でのネタが見たいですね、
あ見てみたいな、
あ G1 行ったことはないんだワニ先生、
ないんじゃない
ですか、まあ、僕なんかがいるうちはないから多分ないか、
ないのかな、
うん、
なるほど、
いやじゃあもうワニ先生がねまた G1 に上がるかもしれませんので、うん、
はい、
はい、また来月チェックよろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんのメールもお待ちしております、うん、メールアドレスorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかや、だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
それでは水曜オリジンアワーやっております。
よいしょ、
どうしたどうした、どうした、始まってるよもう。
そうですよね、
急に新聞読み始め
た。あの新聞の
コーナーのね、
今からコーナーなんですけど、ちょっと出題するページが、おうおう、あれ表表紙と思ってましたけど中でしたね。ちょっと今それをね調べてるんですけど、じゃあそのままちょっと行っていいですか。
お願いします。
もう行きます。
はい、この時間はこの企画いきましょう。新聞クイズ。
おなんかこんなタイトルだった。
そんなでしたっけ。
知りシンプルになってるし、
ね、どんどんねシンプルになってますけど、はい、この時間は
まだ見つからんの。
あ、見つかりました。新聞クイズということで、
はい、
いろんなクイズをですね新聞から出していきたいと思います。
玉那覇長源さんでいいですか。じゃあ答えは。
いえ、玉那覇長源さんではありません。
それに見合った。
誰それは。
お悔やみコーナーね。
いや、お悔やみコーナー
ありそうだ。
不謹慎すぎるから。
玉那覇長源さん、
いえ、それ何歳でしょうとか不謹慎すぎるでしょ。
それに見合った記事を作るでもいいよお前が。
そうですね。
いえ、難しさよや
今ね。
いえ、なんで逆クイジングになってればや。俺がクイズ出すんだから。それは分
かりました。しょうがないじゃん、
ね、
それは
しょうがないじゃなくて、ね、玉那覇長源さんではありません。はい、はい、ですね、本日は琉球新報、まあ、本日1月31日の朝刊からの出題で、
はい、うん、
まあ、テレビ欄の下に広告欄がありまして、その広告欄からの出題になっております。
はい、
47クラブというもので、うん、まあ、47クラブは全国の地方新聞社が協力して、うん、47都道府県の一品をお届けするインターネットのショッピングサイトですという、ことなんですけど。
インターネットの、
はいはい、聞いたことありますよ。でも、
うん、で、うん、本日はその47クラブの秋田の一品を、まあ、この琉球新報の朝刊では、まあ、紹介してまして、
はい、
まあ、全部で8品あるんですが、
はい、
その8品のうち3品当ててください、
うん、まあでも1つはもうポンと浮かびましたね。
もうこれはあのちなみに
北海道、
え、秋田です。何も聞いていいやし何も聞いていいやしあのこれは別にあの全部この商品名当てなくても、まあ、食材であったり、
うん、
まあ、その料理名が入ってれば正解とします。
料理名が入ってたら
正解。料理名、
料理名でもいいし食材でもいいし、
ああ、
が入ってたらもう正解とします。
なるほど。
で全部で、8品あるんで、そのうちの3品当
てて。もう秋田といえばでもう一つは僕浮かびました。
お、何でしょう。
カリフォルニアロール。
いや、カリフォルニアやしや、それアメリカやしや。
こうツッコミすご
い。いや、デイジビビってる。いや、そんな怯えさすつもりなかったけど、
まあ、でも
すごいビビってる相方が。
なんかな、全然秋田何。
でも秋田といえばっていうの
は、
はい、一つ正解です。きりたんぽ、きりたんぽ鍋宅配セット2人前、はい、こちらございます。
なるほど、秋田の名物といえばいいんだ、
うん、
牛もありました。
牛も、あ、いいですね、ありますよ。牛、
牛、牛有名なのってありましたっけ、秋田って。
秋田に
一応この8品の中には入っております。
秋田って秋田とか関係ない。
絶対これ秋田の特産。
これはあの
なんかよそのもんも入ってないの。
秋田の特産っていう括りですけど、一応ケイジャーさん鋭いですね。これ当てたらすごいですけど、一応よそのものも入ってます。
チンスコーだろ。
いや、チンスコーじゃないよ。
うちのもんやし。
いや、それうちのもんどや。47クラブの、それは俺なんかのもんよ。沖縄のもん。
どの都道府県真似しないという。
あの生ハゲが使った包丁。
あ、いないよや。
なるほど。
これはあの言いますけど、
生首だ。生首。
生首。
生首じゃないです。
玉那覇さんの
生首。いやいや、ここで出てくるんかい。あ、でも全部食材と思ったけど、
うん、
一品違うのもありますね。
あ、そういう、
なんか秋田美人っていうさ。
あ、はいはいはい。
だから美人を宅配するんじゃないです。
いや、デリヘルやしや。
デリヘル。秋田から。
秋田
から。
秋田デリヘル。いくらかかればや。沖縄の送料死に高いよや。いや、
金持ちは払うと思うよ。
いえ、それ死に高いから、それ高いとかいう問題じゃないから、まず。
じゃあこっちもお返しに辻から何名か。
いや、いいよや。それはもう、すごい女性蔑視。
お返しね。
いや、お返しじゃなくて、うん、それ確かに一品でありますけど、どちらも。
お
う
お
う、ね、それはもう、おのおのの都市で楽しんでください、それは。
いちご。
いちごはありません。
秋田いちごなんだ。全然。あ、あれはじゃあハタハタ魚、あれ秋田だったっけ。
ハタハタは秋田のものかは僕は分かりませんが、この8品の中にはありません。
もう
ね、
何、秋田、雪、北、
秋田、
西、
じゃあ
霧田ん、
じゃあ一つヒント出していいですか。
三味線。
三振もありません。ヒント
は青森か、青森か、分からん。
一つは三大地鶏です。日本三大地鶏の一つ。
分からんな。でもこれ ひないとか、
ひない
名古屋コーチンとかやつ。
はい、正解です。ひない地鶏。
ひない地鶏ってどこのあれ、
こちらですね、ひない地鶏入り鶏飯ですね、ありますね。
ひない鶏飯か、
うまそうだな、
はい、でちなみに三大地鶏は秋田のひない地鶏で、名古屋のコーチンで、鹿児島の薩摩地鶏が三大地鶏ということですね。
バランスいいね、
うん、
上中下、
うん、さあ、そしてじゃああと一つもじゃあヒントいいですか。
はい、
あと一つは日本三大うどんの一つ。
いやもう三大っていうか、もうサイレンが半端ないね、さっきから火事かなんか事故
なんかな。あ、でもパトカーっすね、なんかな、ゴーパチの方に行ったけど、
まあまあいい
でしょ。コウタ君っすかね、
コウタ
君なんかやったば。
コウタ君が
確かにいなくなってるけど、
去っていった方向に
一発ギャグしてなんかやったんか。
いや一発ギャグで捕まれて、どんなギャグやったば。
してして、
ね、
何だったっけ。
三大うどんの一つ。
三大うどん、
まあそれもあるし、
うどんもあるの秋田って。
そう、それもあるし、まあさっき言ったように、もう別に秋田美人に関する商品もあるし、他から来たやつもあるし、牛もあるし。
きしめんってうどんですか。うどんじゃないですか。
なんかな、きしめんはどうかな。
三大うどんってあるんだ。香川でしたっけ。
香川は知ってる。
香川のさぬきうどんはそのうちの一つですよね。
うん、
さぬきうどん、
うん、うどんと
秋田うどん。
聞いたらあーってなるはず。あー、
そのうどんだ、
聞いたことあるっていううどんの名前。
へ
ー、土鍋。
来てますね、カチと SK48 さん、
はい、
うどんちゃん。あ、これ違いますね。
なるほど。
ゴーダたけしさん、強しゴーダさん、沢、うん、うどん。違いますね。
ホルモンうどん。
ホルモンうどん、
B 級グルメ。違うか。
違います、
北朝鮮からの船のかけら。
それは欲しいですけど違います。
テポドン、テポドン。
いや、テポドンだったらすごすぎるだろ。あれはよそのもんだから、完全に。
こけしはこけし、テポドンから。
こけしはあのフォルムから想像しなくていいです。
違うか。
じゃあもうそろそろ
人間品っぽいけどな、
ね。ツイキャスでも、来てますかね。群馬のアニゾウさん、桜田純子。違います。カッチと SK48 さん、秋田美人。うん、違います。
佐々木のぞみさんの、
あ、そっか、
匂い香り。
袋詰め。
袋詰め。
違います。
3パック違う。
そんな卑猥な商品売ってません。
へー、分からん。
さあ、それではじゃあもう、正解いきたいと思います。正解、まああとじゃあ出てないやつだけ紹介しましょうかね。
お願いします。
はい、
まず何当たったっけ。きりたんぽと、
きりたんぽとひない地鶏。
ひない地鶏
は当たりましたね。で、秋田の名産、日本三大うどんの一つの稲庭うどん。
あ、聞いたことある、
聞いたことない。
マジで
稲荷、
なんか聞いたことあるみたいな。
あの乃木辺のと庭って書いて、
あ、そうそう、でうどんです。
あ、はいはいはい、
どんなうどんなの。
聞いたことある。
稲庭うどんは江戸時代から一子相伝の技で仕上げられる一品ということですね。
ちょっとすすってみて。
はい、
すすってみて。音だけ。
落語家でもないのに。
いや、もうすすってみて、ラジオだから。こんなの大事だよ。美味しそうによ、うん、
いやー、
さぬきとの違いも。
日本には三大うどんというものがありまして、ね、こちら目の前にありますのは日本三大うどんの秋田名産、稲庭うどんでございます。それではいただきたいと思います。
はい、
あ、このタレがですね、本枯れ鰹節を使用しておりまして、これうまいんですよ。それではいただきたいと思います。
タレなんだ、つゆとかじゃない。
つゆですね。
あ、つゆ、あ、つゆタイプ。
間違えました。つゆですね。じゃあいただきたいと思います。
うわ。
いや、デイジ引いてるやしや。
見る人が見たら勃起してたはずだ。
いや、
マニア。マニア。
どのマニアだ。どこの層をつっついたか俺は。勃起するか今ので。
なるほど、わかりました。
はい、で、うん、今のが稲庭うどん。
うどん、はい。
で、あと牛の話が出てましたけど、
はいはいはい、
これはめっちゃシンプルですね。秋田牛。
へ
ー、ね、秋田牛上カルビ焼肉用 400g でなんとお値段7,000円。
あ、まあまあ。
すげえ。
しますね。
うん、まあ秋田のお米をいっぱい食べて育った秋田牛と。
英語とかあんなランクなんですかね。ちょっとよくわかんないですけど。
うんですかね。うん、まあ、秋田の高原地帯で、まあ、育てられてめちゃくちゃ美味しいということですね。
なるほど、
はい。そして、うん、まあ、他にも出てた、よそもんがあるって言ったじゃないですか、
はいはいはい、
よそもんがあるのはあの、ポーランドのソーセージ。
なんでかな。
これはなんでかといったら、 まあ、縁があって祖国ポーランド共和国から秋田へ移住した、はい、まあ、このポーランドのソーセージ会社の代表さんがいらっしゃって、でこの代表の名前がすごいんですよ。
お
名前が、うん、食べるスキマイケル。
面白い。おー、
すごくないですか。
すげえ面白い。食べるスキだ。
食べるスキマイケル。
すげ
え。マイケルもポップだし食べるスキもポップだし。
いや、すごい。
そのまま芸名みたいな。
はあ、うん。
で、まあ、ヨーロッパの国々で食卓に並ぶ本物の味を日本へお届けしたいと。
いや、素晴らしいんじゃないですか。
まあ、そんな思いから生まれたのが
最強ですよ、
う
ん、
ポルミートという会社ですかね。まあ、そこのソーセージ4種入り、はい、しかもこの4種入りのこのセットの名前がマーイケルセット。
まあ、マイケル？
マイケルだけに多分まあいけるじゃないですか。
お
なんかそんなにいけてない感じするな。まあいけるな、まあ、
ネガティブな感じもありますけど、
さすが北の人ですね。
うん、北の人はそうなんすか。そうなんです。
食べるのスキーセットとかにすればよかったの
に
な。
あ、確かに
そこの方をな、なるほど、ね、やればよかった
の。まあいけるを取るんだっていう。
もしかしたらソーセージ以外の商品であるかもしれんよ。
あ、なるほどね。
ソーセージはマイ、
まあ、まあいけるセットで、ベーコンは食べるのスキーセットみたいな
可能性がね。
うん、で、あと1個あった、まあ、秋田美人に関わる、
はい、
商品は、まあ、美人の国秋田の、酒蔵発酒屋のスキル化粧水乳液セットと。
ありそう。
あ、もうすっかり米どころでもあるの か、 か忘れてたな。秋田小
町、秋田小町だ。
秋田小町もあります。比内地鶏と秋田小町きりたんぽっていう商品があるんですよ。
もう3つ目込んだ。すごいな。
うん、これはもう鍋ですかね。
もう酒どころでもありますからね。
うん、まあ、そうですね、うん、まあ、純米酒を配合した化粧水乳液セット、うん、が販売されているということですね。はい、ということで、まあ、47クラブというね、うん、まあ、本日はそこの広告からの、新聞クイズでございました。ありがとうございました。
いや、ありがとうございます。
はい、
ね、名産とかちょっと苦手なんで僕わからないんで。
あ、この情報が、
情報が、
うん、
日本分かる場所とか書ける日本地図に、ここ何県何県って。
いや、全部は難しいですね。
鳥取島根がやっぱ難しいんじゃないですか。
鳥取、岐
阜とか。あ、よく言われるやつだ。
鳥取はまあできるか。
滋賀県は多分で大きいなんか湖があれば、
はい、あれは余裕ですね。分かると琵琶湖があるから。
あんな近畿っていうか中部地方っていうか
大阪の隣ぐらいですか。
あの辺が分からないんですよ。四国も多分名前は挙げきれると思うんですけど、はいはいはい、どこがじゃあどれかは俺ちょっとよく分からなくて。
うん、高知は簡単ですけどね。
分からないですそれ。
あ、マジですか。
もう分からないです。
うん、
だ大きさもちょっといろいろ違うじゃないですか。なんか、はい、一番でっかいのが高知県。
高知県ですね。なんかゴーヤーチャンプルのゴーヤーみたいな形してるんですよ。
あ、そうなの。
一番下にある四国の
半月みたいな。
半月みたいな、はい、
ゴーヤー県だじゃ
あ。いや、それ覚え方はね、覚え方それでもいいかもしれんけど。
いや、でもなんかいいっすね、
うん、あれ愛媛の形がめっちゃプーマの形に似てるんですよ。
愛媛、
愛媛、
あ、愛媛。そんなややこしい形してんの。
うん、なんかこの本当に。
あ、じゃあ下だ。
愛媛は多分
プーマってマーク、それともあのプーマの生き物のマーク、どっち。
あのメーカーの方のプーマス。
いや、あの、あ、めあ、このこれ、
はいはい、あの曲線型の。
わかりやすいな、うん、じゃあ
プーマが飛んでるみたいな
生き物のプーマかなと思うのマークかなと思って。
あ、なるほど。
あれややこしいなと思って。
もうロゴのプーマっすね。
うん、なるほど。ってことはアディダスもあるってこと、日本に。
いや、アディダスはそれ多分あの 長崎の五島列島らへんじゃないですか。
ありそうですね。
あの切り刻まれてる感じは
ありそうですね、はあ、
うん、というね、
うん、
いいですね。
やりましたということで、
はい、
あとはじゃあ今度はケージャー次世代コーナーいきます。
お願いします。
はい、
目覚めよケイジャー次世代。
いや、まあ一文字一文字のまあすごい今日
これがね、ちょっとなんていうんですか、こういう道具を準備するための間をつなぎました、
ね、いや、ありがたいですね、iPad の用意の間をね。
さあ、ね、ケイジャー次世代いきましょう。
はい、
しんとすけのお二人、ケイジャーさん、おしろこまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
どうも。
しんとすけのお二人とケイジャーさんはオリジンライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
リップの深夜さんがオリアは金曜日に行ってらっしゃったんだけど、ケイジャーさんの出番で大きい声で笑う人は2であることのアピール感を出してらっしゃるんだそうですそうなんだ。俺ボーダーラインなのかな。
あなるほどね、
俺長くオリジン来てるよ、そういうこと、あ
分かるぜってことじゃないですか、
ケージャージのこと俺分かるぜってこと、
ファンがアピールしてるってことなんですかね、
どうなんだ、
周りが笑ってないやつでも俺は笑うぜみたいなことですかね、
あどっちなんかな、
シュールなところとかでも、う
ん、さあ次回から私もケージャーさんの出番には、大きな声で笑おうと決めました
、アピールしたいんだ、
こっちがびっくりするんで、ちょっとね、加トちゃんさんはいつも通りで大丈夫ですよ、
加トちゃんさん頑張ってなっていう、
うん、目覚めよ、ケージャージ世代いきましょうね、加トちゃんさんから、自転車で登校した中学時代と高校時代、冬は寒いから防寒のために自転車のハンドルに三角のカバーをつけてませんでしたか、色はだいたいエビスか茶か黒、
エビス、
エビス色って何、
全然わからん、
肌色、エビス色、肌色じゃないですか、もはや
すげえ、
エビスの肌色、
外はナイロンで上等ものだと、内側にはボアっていうの、ふわふわした化繊、の毛糸っぽい生地がついていたような、あー使ってた使ってた、懐かしいね、でも転んだ時は手がすぐ出なくて危なかったんだよねっていう人、手を挙げて、
はーい、なるほど、ほう、手袋みたいに使ってるってことなんですかね、
聞いたことありますね、今ちょっとなんていう映像も添付されてますけども、こういうがっつりとねハンドル部分に手袋というか、もうなんていうんですかね、入れる袋というか、
あなるほど、ポシェットみたいなやつをハンドルにかぶせてるっていう、
おばちゃんとかが今でもなんかつけたりとかしてるイメージあります、大阪行った時
に、これ確かに危ないな、
本土はね寒いから、
はいはい、
普通に歩いてても素手では歩けない寒さも、ね、ありますんで、自転車乗ったらなお体感的にやばいんじゃないですか、
確かに
バイクにもつけてほしいと思うもんな、
あバイク
手がすごく寒い、
バイクの人たまに、まあ、普通に手袋やりますよね、
寒い、そうですね、
そうですね、まあ、でも沖縄だともう年に合計したら1週間2週間ぐらいじゃない、もう、
まあまあね、
確かにもう手袋してないと我慢できないぐらいの寒さは、
うんうん、夏だったら逆にもうマジでうざいしな、
うん、絶対いらんからな、
もう買う持ってるってこと、大体
僕は持ってたんですけど、
じゃあもう本当、うん、元取るために、
はいはい、
もうあったかい時でも今日あったかいけど手袋の元今年取れんなっていう時は、
うん、
ちょっと一回ちょっと待ってくださいね、
なんで聞かすばや、着信音を、
まあ、まあそ
ういうマナーモードにしとけ、それは、
まあ、基本寒い時はちょっと黙ってもらっていいですか、ちょっとい
やいやいやそれが黙れ携帯が黙らせ、
いや寒い時にはわざともう出かける前には氷水に手を突っ込んで、
はいはいはい、
それで出かけるっていうパターンがいいんじゃないですか、
なんで寒中大会やればや、
寒いなということでちょっと手袋やってね、
いやいやいいわよ、元取らんですよ、
ちょっと説明とか一応間でいろいろあったんでちょっと訳がわからなくなりましたね、今の話はね、はい、
あまだあるんですか続き、
いやもうないですね、はい、予想も来てますけど、これはじゃあ後でいきましょうかね、
うん、
はい、はい、じゃあ他にケージャージ世代ちょっと探してみましょうね、
はい、
探すだけ探してみましょうね、
じゃあ一回ね、
これ機械がね、
あれ iPad の操作不慣れなんですよね、ケージャーさんが、
そうなんです、
戻れました、
いきましょう、
お
う、ホルモン小松さんからいただきました、
お久しぶりですか、
久しぶり、
目覚めよケージャージ世代、
はい、
忘れん坊浮かれちんぽシュリーシミネイケメンシン、いやいや、ゲストのケージャーさん、こんばんは、ビッグワンのホルモン小松です、
こんばんは、
なんて言われようだ俺だけ、
今日はしんとすけが知らないであろう市外局番のお話、
ほう、
知っているかな、25年前、確か高校3年生のある日、市外局番が変わりました、オリジンの番号を例にしますが、
はい、
市内同士の電話番号は、最初の今098
ですか、098
の次が、
はいはい、はいはい、
3桁じゃないですか、
88なんとかとか、
そうですね、
うんうん、
が、1桁なんですよ、
あそうなんですね、
オリジンで言うと6の6118になるんです
、へ
え、0985
桁が、
はいはいはい、
5桁で電話が通じたんですけども、局番変更を境に下2桁を頭につけないと電話が通じなくなったのです、要するにオリジンは866の6118が電話番号になりますよね、この仕組みをちゃんと理解していない学生はちょいパニック、あの頃は黒電話と公衆電話時代なので自分は彼女の家に電話がつながらず困った思い出があります、まあ、多分で彼女いたアピールは嘘と思いますね、
いやここで使うんでしょ、
熱動してれば
大城熊さん、ケージャージさんは何か思い出はありますか、はい、ちょっとここからは大城熊さんが調べたデータがありまして、
おありがたい、
覚えてる沖縄県の市外局番ということで、沖縄県では1972年の本土復帰に伴い市外局番として089が割り当てられることになりました、そして1、 1983年には沖縄本島北部が0980に、1990年には本島中南部及び周辺離島が098に統一されました。
あ、なるほどね。じゃあその時は全部が098じゃなかったんだ。
ですね。で、電話加入権というのもまたありますね。まだ NTT が電電公社で黒電話時代だった時代は、設備を維持するために電話加入権という権利を、購入した人だけが電話を設置できました。1976年で8万円程度と高価だったため、70年代まではアパートでは大家さんのところに一つだけ電話があり、それを住人のみんなで共有するということも多かったようです。
チュラさんパターンだ。
チュラさんパターン、もうフロントに一個だけあるみたいな、
ちなみにじゃあ携帯電話番号の歴史っていうのもありますね。初期の携帯電話は10桁でしたが、割り当てられる番号に限りがあるため、1999年1月1日11桁に一斉変更されました。そして2002年には080で始まる番号が追加され、2013年からは070の番号が利用可能となりました。携帯電話番号は増加の一途をたどっているので、今後は12桁になる可能性も高いそうです、ということで。
もう覚えきれんな。
そうなんですよ。
あ、そっか、まあ普通の、まあ固定電話であったら家庭に一つとかだから、まだ数が7桁とかでもいけるけど、携帯電話になったらもう10桁でも間に合わないみたいな。
昔はもう覚えてましたけどね、家の
番号とか。
あ、そうなんです。友達の家
の番号とか。まだ覚えてる時代ですか。
あ、覚えてます。僕なんかが、僕なんかは高校になったら携帯を持つのがスタンダードぐらいの世代だったんで、
すげえ。
だから中学校ぐらいまでは普通に、今でも覚えてますね。例えばこの友達の電話番号とか、
はいはい、
覚えてるのありますね。
もう一応じゃあ何ていうんですか、3桁っていうか最初何何何何の下4桁みたいな。
ああ、そうですね、もうそれはもう最初からそういうもんだと思ってました。
首里の携帯の番号も覚えてた時期ありましたよ。
お
ー、1925入ってたような。
入ってるかな。あ、入ってる入ってる入ってる。あ、じゃあ入ってない、1925じゃない。
入ってない。
これはシンがまだ携帯持ちきれなくて首里が持っててイライラしてた時代ってこと。
いや、 なんでか知らんけど、あ、でも入ってないんだ。入ってないから多分違いますね。
19でも惜しい。
あ、
それは
癖なのかな、癖で覚えてたのかな。
多分そうかもしれない。昔、今はなんか名前で表記される、
はいはいはい、
昔は名前プラス番号で、
はいはいはいはい、
パッて表示される。
あったね、番号だけか
名前だけか。でも俺も覚えてるやつさ、なんか4147入ってるだろ。
4147入ってますね。
おお、
へえ、
もう半分いっちゃうっていうね。きっと別に誰もプロファイリングしないだろうっていう信頼のもと。
やっぱ覚えるんですね、みんなね。
うん、
そうなんですよ。電話も黒電話も多分あれ借りてた気がするんですよ。ですよね、電電公社から、自分たちの家の
もん。リースってことになるんですね。へえ、黒電話を購入できないんだ、高くて。
そんな感じでしたね。
今はもう沖縄全島098ですよね。北部はまだ0980とかあるんですか。
そうですね、
北部は。
そうです、そうです
。え、そうなんですか。
なんか北部行くと電話番号、お店の電話番号とかそう書いてあるんですよ、0980。
へえ、そうなんだ。
一部、はい。
たまに看板とかでなんか43のとかから始まるやつあるじゃないですか。 あれはただ昔のやつが残ってるだけですかね。今はさすがに通じないですよね、あれでは。
そうなんですよ。
へえ、北部0980なんだ。
北部って言いました、
今。北部って言ってました。
お腹
すか。新しい
ねえ、いった中部ですけどね。おへそ真ん中ですけどね。
天物だから。
腹部は何番なんですかね。
いや、腹部は多分霊番でしょ。へそ的に霊番ですよ。
まとめましたね、ギリギリ。
いいよ、まとめきれてないよ。や
よかった、よかったっすよ。
あ、まだ来てます。
いや、以上ですね。
はい、じゃあそれでは
世代でした。ありがとうございます。
はい、それでは一旦 CM です。
ビッグアンテの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだかやだ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや英雄ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
よい品をいつも安くビッグワン。 この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジナルをやっております。
そういうことですね。
ね、まあ、フリーのメールも、まあ、今のところは読んでいるということで
、はい、おーおーびっくりした、おい、
進出気持ちっすね。
びっくりしたな。
いや、それでは、年に1回ぐらいですかね、進出鬼没で、
すごい、シャラララランって音聞こえましたね、
登場曲でね、
さっそうと、
この方が来ております、よろしくお願いします。
はい、神田邦弘です、どうもよろしくお願いします。いやいやいや、もう、ごめんね、チャンピオンのラジオに。
いや、
申し訳ない。
いや、おかげさまで。
本当に、俺、乱入するのここしかないからさ。
あ、ここだけって決めてるの。
昔からもうケージャージさんがいる番組にしかそれはしないって決めてる。
もっとレギュラーだし、
あ、もうずっとずっと本当に
すごい、
はあ、これだけは欠かしたことがない
です、ね、でも神田さん、春夏秋冬、胸元ちょっと開いてるんですねファッションの乱れがない。
冬でも閉めないん
です
ね
そう、寒くてもね、寒くてもやるっていう、あんま時間ない
で
し
ょ、は
い、
あ、これは今回はなんで来てくれたんですか、ね、そうです
ね、今度の金曜日に、だから明後日か、
はい、
明後日金曜日に那覇宿命 の、 あのアウトプットというライブハウスで、
はいはい、
再びですね、またアウトプットナイターというプロ野球トークライブを、
なるほど、
やるんですよ、
はいはい、
明日からプロ野球キャンプ始まるじゃないですか、
は
い、
そっか、
そうそうそう、それでちょっとまたあのキャンプの話と、あと今回取り上げるチームはあの虎と牛ということで、阪神とオリックスを
ほう
ちょっと取り上げてやろうかなという、まあ、この2人に詳しい、2つのチームに詳しいゲストもね、ちょっといらっしゃる予定ですので、
これはゲストさんはもうその日に分かる感じなんですか。
そうね、あんまりなんかちょっとそのまま言わない方がいいんだって。
あ、なるほど。
向こうが、
あ、じゃあこれはもう今までゲストといえばどんどんアウトプットないと公表してたんで、
はい、
これはもうかなりの大物が来るんじゃないですか、キャンプシーズンだし、
うん、どうかな
そうなんだ。
いやいや、はい、もうでしょ、
タイムリーな話なんですけど、昨日純選手が、阪神タイガースのまあまあ有名な2人とちょっと飲んだっぽいん
です。マジで。
へー、あ、なんか言ってたね、
うん、結構もう2人ともすごいプレイヤー。
はいはいはい、
そうなんだ。
これも話とかも、ね、まあ、やっぱ
チャンピオンになるとそのぐらいは
あるわけ
です。違うな、もう全然違うな。
大ワンチャンピオンになったら阪神タイガースとパイプできませんから
でもね、
どんな流れなんですか。
この間あの中田さんに会って、
はいはい、
マネージャーさんに会って、
はいはい、
実は俺その次のアウトプットナイターを真にオファーを、
お、
実は、
あ、そうなんすか。
そうそう、俺本当に次ちょっとは正式にしますんでって話を。
え、カンナさんの草野球で投げてはフォアボール連続フォアボール振っ
フォアボールどころじゃないよ、全部満塁にして、
そう相手チームに雇われ説がありますよ
絶対スパイだろあいつって言われてる
絶対満塁の状態で降板するっていう
3試合やって、3試合それやったから
あれでしょ、モノマネでしょ、昔の巨人の石毛さんみたいな
そう
な
わけ
モノマネしたんでしょ
もうそうっすよ、でも
そうだったば。
いや、だから今月2回あるんですよ、アウトプットナイター。あの2日と16日にあるんですけど、
はい、
16日お願いしようかなと思ったら、なんかね、あの出演料が8倍になったって話が。
いやいや、
チャンピオン
なん
か、ちょっとこれはもう僕の力じゃなかなか難しいから。
急に跳ね上がらないでしょ、8倍も。
まあ、OTB だけに8倍ぐらいになったのか
なそういう意味だったんだ。
なるほど、ね、
いや、曲のチャンネルによって変わりませんから。それそうなん
だ。だからちょっとまたあの春あたりに正式に新をオファーしようと思います。
おー、すげー、
はい、
そこ種類ではない、僕なんですね。
新をぜひオファーしたいなと思って。
ただ新はあれですよ、あの出たがりなんですよ、何でもかんでも。やっぱり芸人なんでやりたがりなんで、うん、裏営業はいっぱいやってるんで、そういう意味で読んでいいですよ、事務所倒産で
そういうの
それをじゃあオリジンアワーで言うなオリジンの番組だよこれは。
こう聞いてないと思うんですよ、オリジンの人。
いや、聞いてるから大丈夫と思うんです。聞いてるでしょ。
まあまあ聞いてるよ。
一応マネージャーさんをね、しっかり通して、はい、やりたいと思います。
わあ、ありが、嬉しい。
はい、
俺いつも全員でやってる、うん、あ、全チームでガッてやってんのかなと
思って。やってます。とりあえず全部の話はするんですけど、中でも、はい、何チームかピックアップしてや
る
って
こと
で、今回はこのオリックスと阪神という形ですので、もしよかったら、県外で聞いてる方もね、キャンプシーズン、まあ、来てる方いたら、遊びにぜひ来てください、
うん、はい、なるほど。
夜8時からアウトプットでやってますんで、
うん、はい、今回もまた、あれですか、ビールの売り子さんとかがいらっしゃったり。
そうそうそう、あのね、今回なんかモデルさんがやってくれることになって、
来ました、すげえ。
そうなのよ、今月が2月は2回ともあのモデルさんがやってくれること
になって、このモデルさんの名前とかは聞けないですか。
あと、ゆいさんという、
ゆいさん、
はい、
なんか
俺こんな長くって喋っていい、大丈夫？
あ、大丈夫ですよ。
全然ですよ。
はいはい、
今日は、今日
っていうか、
もう今メールも来てますからね。
あ、いいすごい、
ラジオネーム、うん、カーボンギアさんが、
はい、
おお、カンナ君いらっしゃいというメールが来てますね。
ああ、ありがとう、はい、うん、すみません、お邪魔しており、こういう方が、
あ、めっちゃ可愛い、
可愛い、
あ、これ県内の方ですか？
そうそうそう、
へえ、
こんな人いるんだ、
がやってくれるということで、
あ、可愛いな、本土のモデルさんみたいな、
ね、
顔してますね。
だから僕がこの後オリオンビールに行って、
はいはい、
あのビールの売り子さんの衣装をお借りして全部僕がやってるんですよ。
あ、そっからやってるんですね。
そうです、終わったらクリーニング出してまた返してっていうのを毎回やってます。
去年はあの、
うん、
オリオンビール の、
うん、
あの方だったじゃないですか。だったっていうかでしたっけ。
いやいや、もう毎回その募集をかけて来てくれる方だから、あれアルバイトです。
お、じゃあシンがこのゲストで出るときは僕が売り子で出ていいですか？
いや、会場いたら絶対面白いけど、ね、あの時給プラス歩合制なんです。
そうか、言ってましたね。
そうそう、そうそうそう、アウトプットの時給プラス歩合制なんで、
はい、
だいたい今2時間なんだけど、うん、このぐらい、このぐらい、このぐらい。
おお、すごいすごい、
いいっすね。
2時間では、
そうですね、今の指で表してましたけど、これユーストリーム放送なん
で、ごめんごめん、
めっちゃ映ってますよ。
ごめんごめん、油断した。
これ YouTube で見たら今値段見れますんでね。
油断した。
はい、これ後ほど YouTube アップしますんで。
恥ずかしいやつ
だな。FM の歯の進化を舐めてました
ね。そうね、
映像ついてますから今。
申し訳ない申し訳ない。まあまあ、だからそういう形でやってたりだとか、いろいろね、まあ楽しくやってますね。
どっちかって言ったら女の人が来ますよって言って、
うんうん、
この虎と牛の宣伝した方がもしかしたらもっと来るかもしれない。
あ、なるほど。
女性をまずアピールして
先にそこを言って。
そうそうそう、
もう逆に虎と牛のコスプレをさせるみたいなのもいいんじゃないですか。
間に合うかな。
一応検討してくれるんだ。
一回違う方向に一回アップしたら、これ事務所的にちょっとまずいらしいから、あの消してくださいって言われて、
はいはいはい、
インスタだけ残ってます今。
あ、一応検討してたんだ本当に。
そうそうそう、いや本当になんか写真は載っけてるんですけどね。
はい、
はい、よかったらぜひ。
なるほど、わかりました。
来てください。
はい、あさって金曜日ですね。
はい、とりあえずあさって金曜日、あと16日にもやりますんで、金曜日、
はい
はい、ぜひお越しください。よろしくお願いします。
はい、
で、
はい、
春頃にはあのシーンを、
そうね、
これは
これもこれも同じやつ、この
アウトプットナイターでプロ野球トークライブなんですよ。
はいはい、
本当に2時間プロ野球の話だけするイベントですので、
ね、これは寂しくないの、新呼ばれて。こっちおいちょは高校野球出身でしょ。
まあでも俺本当にプロ野球詳しくないんですよ。
プロ野球
一回呼んだんですよ。RBC の
番組に、
あの他に、ね、リップサービス深夜とあとジャリスケと、
はい、
一番喋れなかったんです
。あ、なるほど。
プロ野球について、
しかもこいつ高校野球やってたって空手やってたようなもんですからね。野球やってなかったんで。
いや、空手ってない。
あれ多分
空手が多かったからね。
思ってた以上に喋れなかったんで。このイベントは死んだな。
なんかこの大御所の解説者の名前とかも分からずに、なんかそれでちょっとなんか変な感じになるみたいな。
絹笠とかも分からなかった
よ。絹笠は分かります。
大丈夫、
絹笠はギリ分かります。
川口さんとか分からないんですよ、広島とか巨人に。
川口さんとこのなんか内地となんか電話でつなぐみたいので、
うん、
ラジオ内でつないでたんですよ、
うん、
はいはい、でみんな川口さんだすげえってなってるけど、あれ川口さんっていう方はすごい方なんですかみたいな感じになって、
この感じだったから。
ちなみにシンは川口さんわかる？
俺もちょっと川口はうん、サッカーの川口しか知らない。
昔の20年前の 3.FX ネオのやつだ。
どっちもすごそうだよ。
まあでもまだ死んだな。
そ
う。およかったじゃん。
はい、じゃあすみません、お邪魔しました。
はい、させ、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また忘れた頃に来ます。
これですよ、これ。
はい、
これ
ね。
いやー、年に1回ぐらいのペースで来てくれるカンナさんね。
ねえ。
あ、そっか、ケイシー高飛さんの番組もね、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、うん、まあ僕なんかとしては、あ、ケイジャーさんのコーナーじゃあ行きましょうか。
はい、行きます。
はい、
じゃあ沖縄の本日のダムの貯水率 59.8%。
はい、
59%、
うん、あ、なるほどね。
もう 60% 切りましたから。
うん、加藤ちゃんさんは逆に5パッキューで来てるんで。
あー、そっか、
惜しかったですね。
惜しかった、
数字は合ってましたけど、
うん、もうやばいっすよ、ダムマンへそまで出てますね。
あ、いや、
へそまで
天むす、
この季節が来てますね。
もう名古屋でハレンチなことになりますよ、これ以上下がると。
は、
北部では危ないですよ。
北部で腹部を出してるわけですね。
うちのお腹のことを腹部って誰も言ってないでしょ。
さあ、そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重 46.5キロ。
お、ということで加藤ちゃんさん正解です。
いやー、
もうこれ 46.5 って書けば当たりやし、これ、
うん、じゃあ読みましょうか今日、
はい、
あの来たメールをね。
はい、お願いします。
とこどっこいそばショーから来ました。
はい、
お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。今日の体重は 46.5 キロ。お昼はちなみにチキンとご飯を食べました。シンプル男飯です。先週車で信号待ちをしていたら後ろからコツンとゆっくり車をぶつけられまして、後ろの車にオラーと言おうとしたら江守さんでした。ボケで当てたみたいで今回は見逃しましたが、ボケじゃなかったら背負い投げして地面に叩きつけ、その反動でぴょんぴょん跳ねた状態を頭突きして、その頭突きした衝撃でほにゃららを起こしてぶっ倒れるところでした。危ねえ危ねえ。皆さんくれぐれも体調管理だけは気をつけてください。以上です。よろしくお願いします。
なるほど。ほにゃららは多分ショーの持病ですかね。
そうなんですよね。まあまあ言っていいと思うんですけども、ちょっと今控えましたね。
はい、
すみません。
これは大事ですね、
うん。そういうメール来てました。まあただこれ皆さん聞いてたら江守がね当て逃げしたっていうのを警察にね、
ああそうだ、
言ってもらえれば
そんな手があるか。
よろしくお願いします。
はあ、さあということで、うん、はい、正解おめでとうございます。
はい、
それでは、今週聞いてくれた皆様ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
しんとすけ、しんと
しんとすけ、しゅり、石峰と
オリジンのセックスシンボル、ケージャージでした。
あれでした。あれなんかやった俺。